今日は雑談、雑談というか入門の話だな。新人賞経由でデビューするメリットとデメリット、どんなもんがあるかっていう、ごくごく入門的な話をしていきましょう。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞、メフィスト賞など17年間で22人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、久しぶりにこう収録すると噛むよね。今日はイントロでお話をした通り、新人賞経由でデビューするメリットとデメリットっていう、そんな話です。今はね、現状、プロの小説家になるルートっていうのはおおむね2つ、あります。もちろん例外はあるんだけど、例外は本当に例外なので、例外は、例外を挙げるとね、かえって道に迷ってしまうので、非常に確実でオーソドックスな小説のプロデビューの仕方というのは2つあります。で、1つは小説投稿サイトからのデビュー。これは、小説投稿サイトの場合だと、コンテストだね。今拾い上げという方式もあるし、それからと、あれだな、ランキングの上位からのピックアップっていうのもあるんだけど、今すごく多いのは小説投稿サイトで書いて、そしてハッシュタグつけと自動的にこの応募したことになるっていう、そういうタイプね。で、それで、受賞が決まると。こういう受賞が決まって本になると。そういうもんでは多いかな。で、僕が言うこの新人賞っていう、もう一つね、新人賞の応募。これは、小説投稿サイトに比べると、その、応募者数がね、一桁違う。小説投稿サイト経由のコンテストって6万とか10万とかっていう話をこの間聞いたんで、っていう、一つのコンテストでね、それだけあると、それどうやって審査するんだ。大体きっちりというか、ざっくり審査しても、で、その、それだけ分母が大きいとね、その、大体のパターンは決まってるけどね、そこそこ書けるように見えるけど、形は整っているようには見えるけど、すぐ中身忘れちゃうような印象の薄いものばっかりとか、そういうのがね、集まるのは、目に見えてるんだけど、そんな話はどうでもいい。僕が言うこの新人賞というのは、出版社が主催して未発表の作品を編集部に送るタイプの、そういう新人賞ね。つまり書き上げるまで誰にも読まれないっていう、そういうタイプの新人賞です。で、江戸川乱歩賞だとか、横溝正史賞だとか、メフィスト賞だとか、あと電撃も確か編集部に直接送るタイプじゃないかな。集英社オレンジ文庫ノベル大賞だとか、このタイプっていうのは、たくさんあります。短編の賞は激減してるけどね。で、そのこういう小説と新人賞経由でのデビューのメリットいくつかあるんだけど、一番大きいのは、 受賞することイコールデビューっていうのは、あの本になるっていうのは、一番のメリットです。江戸川乱歩賞に書籍か確約なんて書いてないよね。当たり前だよ。そんなあの本にするために、の賞だからね。ねえ、それからと二つ目のメリットとして、生き残り率が高いっていうことはあります。小説投稿サイトのコンテストで賞3つ4つ取りました、新人賞で3つも4つも取りましたなんていうことを言っておられる方って珍しくないんだけど、3つも4つも新人賞を取るということは、つまりその賞を1つ、その賞は実売してプロとしてやっていくためには役に立ってないってことだよね。その賞を受賞したらその結果どうなるか見据えるの重要なので、こう江戸川乱歩賞はね、受賞してその後どうなるかっていう、江戸川乱歩賞の場合だと受賞して売れなかったら消えるんだけど、まあ江戸川乱歩賞は消えることはまずないかな。選考経費がすごくかかってるので、出版社もやっぱ投資を回収しなきゃいけないから、結構消さないように、一生懸命やるしね。じゃあそういう拾い上げデビューとか無冠のデビューっていうのは一生懸命やらないのか。やらないよ、それは当たり前だよ。その暇、そんな吐いて捨てるようなね、拾い上げデビューはの作家っていうのは吐いて捨てるようにいるんだから、次々出てくるからね。いや僕がそうだったからさ、30年前でもやっぱり無冠のデビューってむちゃくちゃきつかったからね。あとメリット、新人賞の新人賞に応募してデビューすることの、まあ、メリットの3つ目としては供給が少ない、供給じゃない、競争が少ない、競争が少ないです。一番多いところで、一番多いところで、そうだな、電撃が多いかな。電撃が4000とか5000とか応募者数ね、これ桁が多いです。純文学は比較的応募が多くて、それでも1200、300から2000いくかいかないかぐらいです。でミステリーの賞、江戸川乱歩賞だとか横溝正史賞だとか松本清張賞だとかっていうふうになると、さらに少なくて400から500ぐらいです。競争少ないのでね、っていうところが、すごく強いところです。これでもう大体時間になっちゃったな。まあ意外と皆さんが思ってるよりは新人賞の受賞っていうのは難しくはないです。鈴木喜一郎小説講座の場合だと大体、毎年大体150人から180人ぐらい、随時受講なのでね、毎月変動するんだけど、大体そのぐらい在籍してるんだけど、そのうち、年間でね大体60人ぐらいが長編を書き上げます。で予選通過者は大体年間3分の1ぐらい、書き上げてしまえば3分の1ぐらいは予選は通るようになる。で受賞者は予選通ったうちの1人か2人ぐらいは大体通るので、でやることやってればそんなにそのデビューは難しく、新人賞の受賞って難しくないです。大体予選をうちの場合だと長編書き上げたうちの3分の1ぐらいがね、書き上げた人の3分の1ぐらいが予選を通るんだけど、まあ普通は大体10分の1ぐらい、かな、大体 5% から 10% ぐらいは予選を通るので、まあ断言するよ、やることやってれば予選は通る、本当に通るよ。予選通らないのはやることやってねえからだよ。まあ今日はそんな話で、この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木吉郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。